それでは聖書拝読ヨハネ伝14章15節から21節までです。新約聖書の197ページです。お願いいたします。拝読いたします。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてください。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおる。あなた方が私のうちにおる。私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。私の掟を受け入れ、それを守る人は、私を愛するものである。私を愛する人は、私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。
はい、それでは、聖霊の内在する恵みに生きる幸いと題しまして、白賀先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。はい、
じゃあどうぞ足を開けにしてください。今日は、聖霊降臨ということでペンテコステの日を、ね、迎えまして、聖霊の恵みについて、ね、お話したいというふうに、ね、思っております。聖書の箇所はヨハネの福音書の14章を、ね、取り上げまして、新共同訳の聖書ではですね、ちょうど聖霊を与える約束という見出しが、ね、ついてある箇所、15節から今拝読していただきました。ヨハネの福音書の内容につきましてはですね、皆さんもご存知かと思いますけれども、非常に、深い内容がね、散りばめられておりますし、特にイエス様の御言葉それ自体としてもね、他の福音書にはない例が多くあって、特にこの聖霊に関する御言葉も他の福音書にはねありません。ですから今日ね、この14章を取り上げてですね、イエス様が語られた聖霊について、あるいは聖霊と、ね、共にいるということはどういうことかということをね、皆さんに少し理解していただきたいなと思っております。と言いますのは、聖霊というものにつきましてはね、非常に、理解が様々でありまして、皆さんもね、聖霊という言葉はもう何度もね聞かれたと思いますけど、じゃあ聖霊って何ですかと言われるとね、なかなか簡単には説明できないんじゃないか、そんなふうにも思いますし、あるいはできた時もまたそれぞれがですね、言うことがね違ったりもします。非常に難しいんですね。神学的にもこの聖霊論というのは非常に難しい分野の一つでありましてね、一体何をもって聖霊というのかということがあります。多岐にわたっていますのでね、これを簡単に説明することができないという部分もあるかもしれませんが、今日はそのことについてですね、聖霊とはどういうものかということをね、ある観点からね、お話しして、皆さんにとってのね、ペンテコステというものをね、 ぜひ迎えていただきたいと思っていますね。今日の題目はですね、聖霊の内在、内在って分かりますか、内にね、聖霊がとどまるということでありますが、聖霊の内在する恵みという、ね、ものがあります。でこの恵みというものに生きることがね、キリスト者であるということにもなるだろうと思いますし、その恵みに生きることがどれほどのね、まあ、幸いであるかということをね、今日少しでもね、感じてもらえたらと思いますね。さあ皆さん、新緑の季節になりましてね、とても緑が今日は美しくて、今日教会に来る昆虫もここをね、数週間にはない空でしたね。黄砂がない。やっぱり皆さんどうかしませんけど、私はついつい景色をこのカメラ目線で見ますのでね、今日なんかはもう、ね、礼拝しないでカメラを片手にどっか行こうかと思うようなね、なかなかないです、こういう雲とね、空がね、あるっていう緑の輝きが違うでしょ、いつも。分かります、それが。ファインダーを通してみるとね、もう分かるまあこういう時を逃さないでね、撮影しにカメラマンが行くんでしょうけどね、まあ、本当に光の芸術とよく言いますけども、写真はね、もう二度と巡ってこない一瞬をね、切り取るので、写真というのはね、また感動を呼ぶんでしょうか。私がいつもお話しするね、白川先生はね、この一瞬のために時間をね、全てそこに費やすんだ。しかし言ってました、なかなかの写真というものはなかなか撮れないんです、ね、もう何日も待って一瞬あるかないかって言ってました、ね、本当に自分が描くこのね、写真が撮れるというのはね、だから本当に大変なんだなと思いますけど、でも確かに私も写真を撮りますとね、自分の満足のいくこれだというね、写真がなかなか撮れないというのはね、身に染みてよくわかります。であるがゆえにね、撮れた時の喜びというかね、そのこれはまた人一倍大きいです、ね、難しいことほど感動が大きいって分かります。一番つまらないのはね、誰にでもできる、いつでもできる、簡単にできる、これぐらいつまらないものがない。だからね、本当に思います、ことをなすにあたってなかなかできない、誰にでもできない、いつでもできない、このような困難に立ち向かってね、やっぱりそこをね、成し遂げた時のね、喜びっていうものがどれだけ大きいかっていう、ね、ことを思いますので、やっぱり皆さんそういう意味でね、困難に向かうという大事なことだよ、ね、聖書難しいでしょう、
はい、
でもね、難しいがゆえにね、困難であるかもしれませんがね、その喜びはひとしお大きいではないかね、そんなふうにも思いますし、やっぱり格闘してね、聖書と向き合っていく意味もそこにあるんじゃないかなと思います。なかなかたどり着くこともできない深遠な内容がありますね、特に今日この聖霊に関してね、皆さんにお話しするにおいては特にそうだと思いますね。さあ今日どこまでね、皆さんに、このことがね、伝わるのかやってみないと分かりませんけれど、ね、やってみようはい、聖霊が内在するということが今日の一つのテーマですけれども、ちょっとね、皆さん今日ご紹介した聖書の箇所、ここだけね、15節から21節までもご紹介してしまいましたけどね本当に一文一文ね、噛み締めるとすごい内容ですね、これね詳しいことはちょっとなかなかお話できないかもしれませんけれども、一番今日お話したいことをね、やっぱりメインにしてお話ししようと思いますから、ちょっと21節まで読んでいただいたんですけど、一つ一つをね、深くお話はできないと思いますので、またね、これは改めてということになるかもしれませんが、大体のことをすっと見ながらね、今日一番お話したい聖霊の内在についてね、お話しようと思いますので、まず15節からイエス様の言葉が始まっていますね。はい、あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る、この掟というのは分かりますか。私の掟を守る、
互いに愛し合
う、そうね、これはすでに13章のところで新しい掟を与えると、イエス様が言われた言葉、13章の34節に出てきますね。あなた方に新しい掟を与える、 互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。愛の戒めと言われますけどね、これがイエス様が残された新しい掟だというんです。愛に勝る戒めはないんですね。ですからイエス様が終始おっしゃることはこの愛の教え、愛の戒めであるということがわかりますね。で、私を愛しているならば私の掟を守るとありますね。はい。で、これは決して命令ではありません。この原文をよく読んでみるとですね、私の掟を守りなさいとはなってないんです。これね、もっとね、もともとの言語に忠実にね、ニュアンスとして意訳すれば、私を愛しているならば私の掟を守るだろう、私の掟を守りたくなるだろう、まあ、こういうような意味合いですよね。ですから私たちは愛というものを一つ考えなきゃいけないんですけれども、愛を本当に育み、あるものを愛するとね、その人が愛するものを愛するようになるんです。わかりますか、ね、愛というものは自分が好むこと、自分が好きだと思うことをすることではなくて、相手が好むことを自分が好むことよりも欲するようになるのが愛です。愛です。だからイエス様を愛するということは、ね、自分にとって大切なこと、自分にとって大事なことをイエス様と共に成し遂げるというのは、イエス様を愛しているのではない。イエス様がしたいということを私もやりたい。これが愛です。違います？
アーメン。
だからね、私がいつも祈りの時に言うことは、イエス様が成したいことを共にしていくことがね、イエス様を愛することです。私がこうなりたいから、イエス様どうぞお力を貸してください、それではないんです。もしそれがイエス様のためになることであれば話は別だけどね。イエス様、あなたの御心を成すために私にはこのようなものが欠けているから、どうかそれをね、与えてくださいと、こう祈るのはイエス様のための祈りかもしれないけど、自分の思いで、それこそヤコブが言っているようにね、あなた方が祈ったとしてもね、その動機が悪いのである。まさにそのことに当てはまる。だから愛するということはそういうことですよね。自分よりもその存在を愛するということが愛するということだから、本当に。だからその存在が願うことを自分の願いとする、これが愛というものです。だからイエス様を愛するということは、イエス様が一番願われることは何だろうか、そのことをいつも考える。イエス様が喜ばれることは何だろうか、それをいつも思う。そしてイエス様が本当に願われていることを我が願いとすることがね、イエス様を愛するということになる。だからもし私を愛するならば、私が言い伝えておいたその掟をあなた方は守るしかない。守るはずだ。守るでしょう。これは命令でも立法でもない。自然の人のね、人の自然の心の動きであるというんです。だからそこを皆さん誤解しないようにね。ですからここははっきりと、守れという命令ではなくて、守るようになるというその事実を示していますね。ただここ原文では未来形になってるね。必ず守るようになるでしょうという確実性の未来形になってるんですね。さあ、そういうですね、イエス様との関わりというものがまず描かれた上で、16節から今日一番のメインでしょう、聖霊について話してくださいました。私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。はい、ここに弁護者と訳されている言葉が、まあ、聖霊の別称になりますけども、この弁護者、パラクレートスという言葉ですね。ギリシャ語でパラクレートス。で、このパラっていうのは傍らにという意味があります。そばにという意味ね。で、クレートスっていうのは呼ばれたものという意味がありますね。ですから、パラクレートスっていうのは文字通り訳せば、傍らに呼ばれたものという。 はい、この腹っていうのが傍らに、でこのクレートスっていうのが呼ばれたもの、したがってこれパラクレートスっていう言葉、それ自体はね、私たちの傍らに、私たちのそばに呼ばれたものという意味になりますね。でこのそばに呼ばれるものっていうのはどういう意味なのかというと、当時、まあ、ギリシャでは基本的にこの言葉は法廷用語だったんです。法廷用語ですから、法廷に訴えられたものが自分のそばに、はい、呼んでくるもの、自分のそばに呼ぶものということになりますから、法廷においてこれはどういう意味になるかというと、基本的に弁護人になるんです、ね、私が訴えられていることについて私の立場に立って弁護してくれる人、だからまあ弁護人、弁護士のことですよね。でその弁護者としてのパラクレートスっていうのがこの聖霊の一つの役割になりますね。でその弁護者は皆さん、別のという言葉がついている、別の弁護者もしこのパラクレートスっていう存在がですね、ただ唯一であれば別のとはおっしゃらないでしょう。別のということはもう一つ別のがいるんです。意味わかる、
はい、
一つしかないものを別のとは言わないでしょう。え、皆さん言います？
言いません、ね、
一つしかないものを、ね、別のとは言わない、ということは別の弁護者ということはもう一つ別の弁護者がいるんです。それ誰？それは何だと思いますか？別の弁護者の別の弁護者日本語面白いの難しいね。わかりますか？そうですよ、イエス様が弁護者だ。だからイエス様とこの聖霊というのは同じ弁護者であるということ。だからこれ何が言ってるか、私はもうあなた方と一緒にはいなくなる、だから私の代わりに永遠にあなた方と共にいて、あなた方のもとを離れることがない別の弁護人を父にお願いして使わせてもらおうと思う。そう考えてみれば、この弁護者、パラクレートスという言葉で言い表されている内容は、イエス様ご自身も私もあなた方にとっては弁護者であったということを言ってらっしゃる。同じ働きをするものを別のものだけれどもね、使わせてもらうという、それを父にお願いしたと言っている。ここにですね、したがってイエスに代わって、イエス様に代わってイエス様と同じように弟子たちを教え導きね、助ける、そういう弁護者であるということになりますね。じゃあその弁護者とは一体どんなお方なのかというのを、さらに具体的に17節でお話しするわけです。この方は真理の霊である。はい、ここでもう一つですね、パラクレートスという言葉についてのはっきりとした定義づけがなされるね。はい、弁護人だということだけれども、この弁護人はどんな弁護人かといえば、真理の霊だ。皆さん、聖霊は真理の御霊であるね、こういうふうにも言うことができる。じゃあ皆さん、この真理とは何か、問題、イエス様は十字架に行かれる前にね、ピラトとの問答があって、そして私は真理を明かしするためにね、生まれ、真理を明かしするためにこの世に来たとおっしゃいました。その時ピラトは真理とは何かと聞きますよね。あ、皆さん、この真理何でしょう。真理の霊だ、だいたいこの聖霊についてお話しするときに、 真理の霊だという話をしたとき、真理って何かということが問題でしょう。真理とは何ですか。ピラトは尋ねたんです。真理とは何か。聖書を読んでみるとイエス様答えてくれてない。皆さん真理って何ですか。私たちは真理を求めています、ね、真理を探し、そして真理を得るためにね、多くの学びをする、それも一つの人生かもしれません。大学というところはね、真理探求の最高学部であるという、まあ、私大学に入った時にね、先生、大学の先生、法学部の先生が言いましたね。まあ法学部の授業ですからね、言いましたよ。日本のね、日本の国家の体制の中で頂点に立つものは何か、日本という国家があって、その体制の中で一番上に立っているものは何か、神様か。皆さん一番上にあるものは何だと思う。総理大臣ではありませんよね。国家の一番上にあるものは総理大臣ではありませんよ、ね、天皇陛下でもないんです。何が一番上にあると思います。え、まあ、法学部の授業です。何だと思いますか。一番上にあるのは憲法、憲法です。憲法が国家の最高法規です。だから憲法というその法にはどうも総理大臣も従わなければいけない。違います。憲法違反のことをしてはいけないでしょ。だから今問題になってますよ、いろいろなことはね。天皇陛下も憲法に従って国事行為をしないという。だからその時ね、先生言ったの、憲法が最高法規であるばかりか、国家の中において最も我々がね、ピラミッドをもし描くとすれば、ね、一番上に置かなければいけないものが憲法だ。つまり人によってではなくて法によって全てが定められていることを法治国家という。どんなに権力を握っても、どんなに人が恣意的に動かそうとしても、動くことができないものが法律であってね、そしてその法律の一番頂点にあるものが憲法である。だからいくら国会で法律を作っても、その法律がもし憲法に違反していれば、即法律は無効になるんです。違憲の法律は無効なんです。これはもう法律をね、学ぶ上でのガイダンスで話す、まあ、その後面白い。ところで、じゃあその作られた憲法ね、これ憲法はもちろん人が作るわけですけどね、この作られた憲法を適用し解釈するのは誰かという、ね、例えば今いろんなことが起きますと、これが憲法に違反してるのか否か、そういうことが当然ね、これ争いになった場合にね、それを決定するのは誰か。皆さん普通考えてみたら、それは誰ですか。これが憲法違反か否かを決定するのは誰ですか。そうでしょ、裁判官でしょ。その裁判官の中で一番最終的な判断を握っているのは誰ですか。最高裁の判事です、ね、こうなってるんです、はい、そこでね、その時に、ね、言われた、最高裁の判事が最終的には法における最終決定権を持つんだ、ね、皆さん最高裁。ところがその最高裁の判事が最終的な決定をするときに、当然いろんなことを参考にしながら最後判決文を下すである。その参考にする判決の根拠になるべき内容を提示するのは一体誰だ。え、誰、それは大学教授であるという、ね、大学教授が、ね、提示した法理論が 実際の裁判所において実態の判決として下されるんですね。そこでこれから法学を学ぶ諸君こいてですね、先生言いまして、法律というものはただ書かれてある法律で終わるんではありません。一番大事なことはその書かれた法律の趣旨を解釈適用することです。皆さん今日は聖霊の話をしないといけない法学部の話はそんなに面白くないかもしれないね。どう皆さん法律においていわゆる裁判が起きるこのケースは3つしかないって、はい、こういう話をするとね、話がそちらにそれますから、3つしかないというこういうことだけ言って終わりにしたいまず皆さん考える、え、3つなんだろうね、ぜひ考えてください、まあ、それで話が進んでね、結局その時何が言いたかったかって、その人がその先生が何が言いたかったかというと、でも法律における解釈の権限を持っているのは誰かという話に最後になるわけ。法律を解釈する権限を持っているのは誰か。あなた方学生がどんなに法学部で4年間法律を勉強したからといって、いや私は法律を勉強したので憲法何条はこうこうこういう趣旨だと私は思いますと言って論文を書いたところで、そんなものは法律の解釈の正当な根拠としては採用されません。嫌だ嫌だと言ってもダメなんです学生は学生がどんなに頑張っても学生の話は法律上は採用されません言われたんですよ。法を解釈する権限は全て法律を専門に学んでいる学者にある。そしてその学者が出した論文、学者が出した定説を裁判官は適用して判決を下す。まあ、何が言いたいかと、その先生は自分が一番偉いということを言いたかった。ね、そしてその最新の法理論というものを提示するのが大学という場である。だから私は研究しね、さまざまなる文献を学び研究した最高の法理論をこれからあなた方に教えるんだ。わかりましたかって言われます、ね、まあそういう話聞いたらね、17歳18歳のね、あ18歳か、18歳のね、私もねなあと思いましたね。いやーすごいな、法律ね、そういうもんなんだなと自慢の心を持ってね、そして聖書研究会に行ってね、法律がどんなに素晴らしいかって思ってね話そうとするんだけど、何が法律よなんて言われてね、もうこのなんというかね、学校とこの聖書を学ぶのこのギャップ、ね、でも皆さん本当そう思いますよ。法律だけ勉強している人はそう思ってるから、法律を学べる人は変な意味でのね自負心がある、ね、国のあらゆる出来事は私たちが決めてる。特に法学部の教授はそんな思いを持ってます、ね、しかもその法学部の中でも一番最高権威は憲法だから、まあ、憲法学者というのは大変なんだ、ね、まあそれは置いといてね。何が言いたいか、真理はい、少し余裕がありますけど考えました皆さんこの真理ということを考えるまでよりも、え、何が3つ裁判起きるんだろうと考えたい裁判が起きる3つの方が気になる人は法学部にいやこっちが気になるという人は教会にとどまる皆さんこの真理ね、はい、言語ではアレテイア、アレステイアっていう、アレテイヤとかアレセイヤとかね、いろんな言い方ありますけどね、はい、これ真理という 皆さん、これギリシャ語の言葉ですけど、一体このアレセイヤとかアレテイヤというこの真理という意味を持つ言葉、どういう意味なんだろうか。実は私たちが一般に思っている真理、あるいは国語辞書なんかに出ている真理とはちょっと違うかもしれません、はい、この言葉はもともとどういう意味があるかというと、影とか、影ね、影、それから何かの型、わかる？影、何かを映し出した影とか、何かを作るための形の型、ね。これではなくて、影とか型ではなくて、つまり何かの影、あるいは何かを作る元の形という、そういうようなものではなくて、それ自体が本物であるというのを真理。つまり真理というのは、ね、何かを映し出す影でも、映し出された影でも、あるいは何かを映し出す鏡でも、何かを作り出すための型でもありません。そのもの自体が本体である。で、もっと難しく言えばね、実質を伴う本体のことを真理と。実質を伴う本体。難しいね。実質を持つ本体、これが真理です。さあ、ますます皆さん頭の中が分からなくなってくる、ね、こうなるとこの哲学が出てくるね。さあ、皆さんこう考えてみると、これ本体って何だ、実質って何だ、そういうのを学ぶのが哲学。皆さん、哲学というのは物の本質、物のね、何たるかを定義するのが哲学です。哲学してみたいですか？もし皆さんがタイムスリップして大学生に戻って哲学科に入るとね、哲学の先生はきっとこう言うと思う。この世の中は一体何でできてる、この世の中は何でできてる、法学部の先生は最高のものは法学法律だったけど、そうじゃない、なんでできてる、空気がある、土がある、木がある、いろんなものがある、森羅万象があるだろう、その物事の本質が何かその物事の根源は何か、ありとあらゆるものの集約された元の元は何か、これをアルケーという、この根源を求めるのが哲学です。哲学こそ物事の本質を見抜く学問であるんですね。美とは何か、美しいとはどういうものをもって美しいと定義されるのか、何が美なのか考えてみよう、ね、哲学とはこういうことを考える。しかし皆さん、哲学は神学のはしためと言われました。はしためって分かりますか？はしため、女のしもべのことをはしためと言うでしょう。神学のはしためだと言われたんですよ。つまりその哲学も神について論ずる神学のしもべなんだと言った。だから皆さん、神学部に入るとね、神学とは何か、ね、テオロギー、セオロジー、テオロギア、神の言葉について学ぶのが神学である。全てのものの根本は何かと考えるのが哲学だとすれば、その全てのものの根本を作り保った、さらなる根本を知るのが神学である。分かりますか？ある人こう言いました。神を知るための道を探すのが哲学であるなら、 神そのものを知るのが神学です。なんで今日この話になるの？皆さん何が言いたいか、この真理は皆さんちょっと難しい言葉だけど、実質なる本体だと言います。はい、これ聖書で言うところのこの真理は何でしょう？イエスのおっしゃったのはこういうことなんですよ。皆さんいいですか？もう結論言いますけど、霊的な話において、霊的次元において、霊的次元において実体を持ったものを真理と言います。私たちがね、私たちが一番の本質にするのは、聖書は何を言ってますか？霊と肉というね、二分論を中心に考えた場合に全ての本質は何ですか？霊なんです。だから神は霊である。じゃあその霊とは目に見えず形もないけれど実体はありますか？ありません。その霊に本質的な実体はあるんだろうか、ないんだろうか。霊には実質があるんだろうか、ないんだろうか。あるんです。その実質を見せてくれることができたとすればどうでしょう？私たちが本当に人生の中で何を求め生きるのかと考えたときに、最も大切なものが霊であるとすれば、その霊の実体がもし見ることができたらどうですか？その霊の世界を、いいでしょうか皆さん、霊の世界を実質的に体験できることを真理というんです。だから真理とは何か言葉で指し示すものではなくて、神様が霊であると言われていたその霊の世界を実質的に体験することが真理が私たちにもたらす恵みなんだと。だからこの真理の霊というのは、そういう私たちに体験をさせてくれる導きのことを言うんだ。ね、難しくなってきたね。ということで、こういう難しい話はちょっとこの辺で止めて、止めてですね、話を変えたいと思います。はい、そこで皆さん、今日ね、皆さんにご紹介するにおいてね、参考になるもう一つの聖書の箇所、ちょっとね、してほしいことがあるんですね。はい、それこれからちょっと話の内容を変えたいと思いますけど、ヨハネの福音書、同じ福音書ですけど8章をね、ちょっと開けてみます。で、皆さん今日ね、ちょっと先ほどから聖霊についてはね、細かいちょっと難しい話をお話ししましたけども、まあこれをこれで皆さんね、あ、こういうことを言ってるんだなっていうことをちょっと知っておいてほしいと思った。というのはなぜかといえば、聖霊というものはもう何度も言いますけど、神学でも非常に難しいものなんですよ。それぐらい深いんだということを知ってほしい。だから聖霊というものを本当に知るためには、もう様々なるね、様々なる学びの扉を開けていかないと、本当に聖霊とは何かってたどり着けない。だから軽々しくね、こういうものですとは言えないんだということをちょっと今日はしといてほしいんですよ。そのためにちょっとややこしい話もしました。しかしね、今日一番お話したい内在ということについて言えばね、はい、ヨハネの福音書のこの8章の皆さん、14節からイエス様がおっしゃった言葉を今日同時に取り上げてお話したいと思います。はい、8章の14節から、はい、18節までに書かれてある言葉がとても大切だと思っているんですね、今日お話しするにおいて。ちょっと皆さん、14節からですけれども、イエス様の言葉をお読みしたいと思いますね。はい、8章の14節、イエスは答えて言われた。はい、その後イエス様のお言葉がありますね。こうあります。たとえ私が自分について証しをするとしても、その証しは真実である。自分がどこから来たのか、そしてどこへ行くのか、私は知っているからだ。しかしあなたたちは私がどこから来てどこへ行くのか知らない。あなたたちは肉に従って裁くが、私は誰をも裁かない。 しかしもし私が裁くとすれば、私の裁きは真実である。なぜなら私は一人ではなく、私をお使わしになった父と共にいるからである。あなたたちの律法には二人が行う証は真実であると書いてある。私は自分について証をしており、私をお使わしになった父も私について証をしてくださる。皆さん、ここのイエス様の言葉、どういう意味か分かりますか？もう私は本当に皆さん思うんだけどね、つくづく思うんだけどね、これね、イエス様が語られた言葉ね、今14節から18節までそんなに長い言葉じゃないんだけどね、これだけの言葉をイエス様が答えておっしゃられる、ね、これだけの言葉の中にね、どれほどのね霊的真実がね、もう凝縮してるから、もう私はもう本当に思う、恐ろしいばかりのね、この言葉の内実、もうロゴスですね。本当に生涯を、人生を変えてしまうようなね、皆さんの根本から定義し直すようなね、そういう言葉がね、ここに散りばめられて、もうすごいです、イエス様のおっしゃることが。もうこれ一つ取ったらね、もうどんなね、どんな人のね、その文章にだってもうさ、立ち寄りぐらい、こんなことが、いやー、恐ろしい話。わかります、これ何のことか。これを聞いていた人はさ、どう思ったんだろうかとね、想像するけど、まあ少なくともこの場にいたユダヤ人たちの一部は理解するでしょうね、これは。だから反応するんでね。これまたとても深いです。しかし一つ一つお話しません。でもね、皆さんここで一番言いたいことは何か、これなんです。イエス様はこうおっしゃったんです。私はこう言ってますよね、自分がどこから来たのか、そしてどこへ行くのか、私は知っている。すごいね。皆さん、我々の人生においてね、一体どこへ行くのか、どこから来たのか、それを知ったらもう人生は描けるでしょう。皆さん、どこから来たんですか、どこへ向かっていくんですか。こんなことさえもわからないでね、我々は右往左往するんです。でもこれが人間です。イエス様はっきりとおっしゃる、私は自分がどこから来てどこへ行くのかを知っている。すごい宣言でしょ。でもあなたたちは私がどこから来てどこへ行くのかを知らない。なぜか肉に従って生きているからね、知らない。そしてあなた方は肉に従って裁いている。もうね、皆さん、イエス様は自分自身がどこから来たものであり、どこへ行くものであるかを知っておられる。それが今日驚くべきこと、もう一つありますよ。はい、それだけじゃないんですよ。イエス様はこうおっしゃった、私のする証は真実であると言ったね。その真実であると言ったその証がなぜ真実なのか、私の裁きもなぜ真実なのか、その理由は18節、はい、私は自分について証をしており、私をお使わしになった父も私について証してくださる。皆さん、今日私がこの聖霊降臨の日にね、一番お話したいことは、この世界をイエス様が生きていらっしゃった、つまりどういうことか、私の言うことは誰にもわからない、私が行くところも誰も知らない、でもいい、なぜならば私はいつも父と共にいる。皆さん、これから弟子たちはね、私はあなたのもとを去っているとイエス様おっしゃって、あなた方と共にはいないとおっしゃって、しかし私は別の弁護者を使わす、 それは真理の霊である。まさに霊的なレベルにおいて、私が見てきたもの、私が感じてきたものを同じように感じさせてくれる真理の霊があなた方のもとにやってくると言ってるんですね。そしてその後でイエス様はこうおっしゃったんです。あなた方と共におり、あなた方のうちにいると言った。はい、また戻りますけど、14章のところを見ると、あなた方と共にその霊はいてくれるんですね。はい、17節、その真理の霊というふうに書いた後に、世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。次あります。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからです。共にっていうのがこのパラという言葉です。傍らにっていうパラね。それからあなた方のうちにいるという時の前置詞がエンという言葉を使っていますね。ギリシャ語ではパラという言葉とエンという言葉を使って表現しています。でこのエンという言葉はその中に入り込んでとどまるという意味だから、皆さんパウロが好んで使った言葉ね、キリストのうちに、キリストの中に私は生きている、エンクリストっていう、ね、この言葉なんです。皆さん真理の霊は私たちと共に、私たちの中にいるんだとイエス様おっしゃいました。これはどういうことかというと、先ほどの8章の内容を参考にして聞けばね、これから聖霊を受ける者はね、私がいつも父と共にいたように、あなた方もこの真理の御霊と共に生きれるようになる、そのようなことを父にお願いしたんだと。皆さん、イエス様が生きた生涯の中で、弟子たちに語られた多くの訓戒の中で、イエス様が最終的に願われたことは何だったんだろうかと思うと、私は今日皆さんね、その一つのこととしてお話したいことは、イエス様はいつも天の父と共におられ、天の父と共に働きをしていたということを証ししてきたんですよ。多くの人はイエス様のその働きが神の働きであることが分からなくてね、時には悪霊の頭と呼ばれたこともありました。そしてイエス様のことを真の意味で証しをする人は誰もいなかったので、たった一人での証し、つまりイエス様自身がする証しは偽物であると律法に書いてある。律法では2人または3人の証言によらなければ証しは成立しないので、だからイエス様は言ったんです。私には証しする人がいるんだ、それは神様です。あなた方の律法には二人の証は正しいと書いてあるではない。だったら私の証は正しいんだと言った。私と共に証をする父がいるから。皆さん、今日ね、私は一つ本当にこの聖霊を受けることの喜び、聖霊と共に生きることの喜びをね、何をもって思うかというと、この世の中に証人はいないんだ。でもイエス様が、私の父が私を証してくださっていると言って歩まれた、これと同じ喜びをね、イエス様は弟子たちに与えようとした。あなた方が行く道において、この世にあったあなた方には悩みがあるとイエス様はおっしゃいます。しかし安心しなさい、そう言えたのはなぜかといえば、あなた方は一人ではないんですよ。いつも御霊があなた方と共にいて、あなた方のうちにいまして、あなた方を導くんですよ。あなた方の歩みが一人の歩みであったら、それは寂しく虚しいけれど、あなた方の歩み、それ自体を証ししてくれるお方がいるんですよ。これが皆さんね、聖霊が 私たちに下ることの恵みなんです。今日皆さん、私はそのことを一番言いたいんですよ。だからね、今日皆さん聖霊というものについてこう知ってほしいと思ってます。私自分の体験から思うことね、聖霊が下ると何がわかるのかね。聖霊によって皆さん聖書を学び、イエス様の生涯を思い巡らし、神様の御心について心を向けていく中でね、皆さん何がわかるのか、どこから来てどこへ行くのかがわかります。本当に私たちの人生が一体何をもって始まって、そしてどこに向かっているのかということを知ることができること以上の皆さん恵みがありますか。私はつくづく思うんですよ、そのこと。2年前でしたかね、警察のね白書でね、自殺が今どんどん減ってるんですよ。自殺がね減ってるんです。それは確かに嬉しいことなんです。でもね、減ってるんだけれども、日本の自殺の割合、いわゆる自殺率というのは決して低くないんですよ。特に若い人の自殺率が高い。年を取った人はね、まあそれなりにあるんです、いろんな理由があるんですね。でも若い、まだこれからだというね、若い人たちが自らの命を絶つというのは、これは本当に悲しいことですよね。で、皆さん知ってますか、若い人の死亡率で一番高いのは何だと思う。若い人の死亡の原因一番高いのかなと思う。なんで一番若い人は死ぬと思うの。病気じゃ死にませんよ、若い人は。まあ交通事故に限らないけどね、基本的にはね、事故です。ねえ、それは事故の中で一番多いのは交通事故だと思う。いろんな事故があるでしょ。事故が一番多いんですよ、事故死が。で、2番目が自殺なんです。ところがね、この事故死と自殺の割合がね、逆転して自殺の方が事故死よりも多い国、これは自殺大国と言われるよね。皆さん、先進7カ国の中で、先進7カ国サミットに参加する先進7カ国の中で、事故による死亡率よりも自殺の死亡率が高い国は日本だけなんです。事故で亡くなる人の2倍自殺で死んでる、日本は。ところがイギリスは逆なんです。自殺で死んでる人の2倍事故で死んでる。ということは皆さん、日本人はね、何かわからないけど、若い人がね、自ら命を絶つということの自殺率は非常に高いんです。もちろん日本が一番高いんですけど、日本は世界で6番目に高いんです。アジアではね、一番高いのは韓国です。韓国の若い人は日本の倍以上自殺します。でもね、皆さん、この若い世代が自殺していくという、これは本当に悲しいことです。なぜこうなってしまうんだろう。いろんな要因があるよ。いろんな要因があります。でもね、やっぱりね、私は思うんです。本当に人生がどこに向かっていくのか、そのことをはっきりと知ることができたら、自殺という道をね、随分と防げるんじゃないかと。皆さん考えてほしいけどね、まあ、過労死も大変思います。過労死も本当に悲惨。ね、交通事故死も大変、いじめによるね、この被害も大変だけども、まあ、いじめの場合は自殺死の原因になってますけど、今日本で一番深刻な問題は何か、自殺だと思う。政府がやらなきゃいけない一番のですね、問題は自殺をなくすことです。これちょっとね、私はそこにね、力点を置いてほしいと思う。どうやったら若い人たちが自殺をしないか。本当に人生のね、方向性を失ってね、
道に迷っている人が多くいます。まさに世の光であるイエス様がね、私はどこから来てどこへ行くのかを知っている。もうこのね、力強い告白の言葉はね、本当に皆さん私たちの人生をはっきりとね、方向づけると。そして皆さん、それが分かれば何が起きると思います？それが分かればイエス様はこうおっしゃる。誰が私を証ししてくれなくても、私を証ししてくれている人がいるという、その喜びの中で生きることができる。皆さんどう思いますか？もう私はもうね、今日皆さんこの聖霊の恵みのね、幸いを思うときに、私の人生を誰も理解できなくとも私を証ししてくれる人がいると言えたらどんなに喜びだろ
う。アーメン。
イエス様はそんな喜びでいつも生きとられたんですよ。皆さんは私のことをいろいろ言うけれど、私の証は真実です。私を証ししてくれる天の父がおられる。イエス様は神様だけが私の証人なんだ。神様だけが私を知ってるんだ。私の真実を神様だけが証ししてくれる。そしてそのお方の証は真実である。そう言って歩むことができた。だからイエス様にとってはどんなに人々から何を言われてもそれが苦しみではなかった。いや、私はね、本当に皆さん改めてね、聖書に出会ったことの意味をね、そこに見出しました。ああそうか、この世の人はいろいろあるかもしれないけれど、親兄弟はいろいろあるかもしれないけれど、天の父が知ってらっしゃる。弟子たちはね、その霊的な体験を御霊を受けることでしたんですよ。ああ自分たちもあのイエス様と同じように、私自身の歩みを証ししてくれる真理の霊がいつも共にいてうちに留まっているということを弟子たちは体験したのよ。皆さん、だからあのような生き方ができたんですよ。皆さん、聖霊を受けた弟子たちは何段階変わったの？それはいろんな意味がありますよ。もちろん今でも皆さんにお話した通りね、イエス様のことを思い起こし、イエス様の御言葉の真意を悟った、もちろんありますよ。それいろんなことがある。でも今日一つお話したいことは、私が行くべき道を、そして私が行くべきその御業を、技をね、証ししてくれるお方がいるという確信を、霊的次元においてね、はっきりと明確に体験したんです。彼らは、あ、我々の歩みは真実なんだということをね、そういう確証を、聖霊の刻印を押されてしまったんですよ。これが彼らの生きる力となった。皆さんどう思いますか？私はそう思うよ。だから皆さんね、私たちはこの聖書を学ぶ中でね、そのような真理の霊が私たちを共にあって導いてくれるというね、深い体験と確信を持つことができたら、どんなにね、晴れ晴れとこの恵みの道を歩むことができるだろうかと思うんですが、まあ、私はそんなふうに思いながらね、自分自身の信仰生活を振り返ってみるとね、なんでそんなふうに歩みができるんですかって、もうみんな理解できない。いいんです、天の父が全てをご存じありますかと思う体験をしたので、こういうふうになっとるんです。もう神様は本当によくご存じ、私が悩み苦しみ祈ってきたことをごーごご存じ、そして道を示して、誰もそばにはいなかったです。まあ、唯一ね、私の慰めとしていたのは誰かなと思ったらね、意味も分かってないけど一匹の犬でした。 家に帰ったらもうね、ワンワン吠えて尻尾を振った犬がいたけどね、その犬には働きかけてましたよ。私の気持ちがわかるかよ。皆さん本当誰もわからないです。でもね、やっぱり私は思うんです。ああ、神様は知っておられる。イエス様は知ってらっしゃる。それを体験した時にね、ああ本当に何を恐れることがあろうかってね、まあ、この真実の道をね、私は生涯歩んでいこう。どこへ行くのか、どこへ行くのかはっきりと分かりますよということでね。もちろんその途中でいろいろあるんですよ、事故もね。でもそれはそれでまたね、正してくださる神様がいらっしゃる。それを思えば。何かね、皆さんどうですか。地上で生きていろいろとね、ことを成していく一つの成功の物語があるかもしれないけれどね、やっぱそういうのは測ることもできない。この霊的な実質を持ったね、体験はね、何と言えばいい、これは本当に宝です。
アーメン。
ありがとうございます。本当にこれが宗教的醍醐味だと思うけどな、私は。何をもって皆さん生涯かけて聖書を学びますか。いや、もう本当に私はそう思ったらね、神様に感謝しかありませんね。
アメン。
この扉を開いてください、導いてください、日々育んでくださりね。そして皆さん、聖霊の皆さんを教え、導き、助け、励まし、そしてはっきりとイエスもこうおっしゃったんです。皆さん信じるか否か別として、私は父にお願いしたんだ、あなた方と共にその霊がいるように、あなた方の中にいるように、いつまでも一緒にあるようにとお願いしたとおっしゃるんですよ。だったらそのお願いされた神様は、真実なのお方は、愛するこのお願いを聞いてイエス様と共に生きようとする者たちにこの聖霊を共にいつもそのうちにいますようにしてくださっているだろうか、それともお願いはされたけれどもちょっといろいろだろうか。どっちですか。
前の方。
前の方、本当そうですけど、皆さんそれ今日実感しないといけない。もう神様とイエス様の約束だ。
あ、ね、
私を受け入れる者、私の名を呼ぶ者に真理の霊は共にいつまでもいると、お願いしてくださったイエス様の願いが皆さんの人生の上に成就していると思いませんか。
アーメン。
もうね、間違いない。これは残念だけど、それをね、皆さんが意識してないだけです。では今日から皆さん意識を変えないといけないです。イエス様の約束ですよ、神様の約束ですよ。これほど真実なものがありますか。では皆さん、本当に聖霊は我々と共に我々のうちにいるんです。だからそれまでね、感じないで生きてきたことはね、皆さん聖霊に申し訳ないからね、今日聖霊様ごめんなさいって謝って、いや、いつも共にいらっしゃるんですね、そんな思いで生きていったときに、ね、皆さんの人生を本当に教え、導き、励まし、これは大きな力だ。だからもう私はもうそういう意味ではない、祈るときはね、こういう祈りしかない、こういう祈りによって導かれる以外ないからね、もうそういうふうにして私を導いてほしい、そういうことで私に気づきを与えてもらいたい、それしかない。自分の思いで祈るんじゃなくて、導かれる祈り、導いてくださる生涯へと私を誘ってほしい、私を力強く押してほしい、そうやって委ねる祈りをすればね、 やるべきこと、なすべきことをね、示される。本当よ。
アーメン。
あの本当です。どうか皆さん、こういう恵みの皆さん幸せ者である。
アーメン。
そう思いませんか。
アーメン。
終わりますけどね。もう本当にそう思うんですが、もう聖霊が下ったというこの事実はね、何かね皆さん。あの今までいろいろ聞いたこともあるかもしれないけどね、今日はっきりとね、そういう意味合いとしてね、どうぞ受け止めてくださって、本当に行く行く道というものをね、示してくださる御霊の働きにね、感謝してね、皆さん行きましょうよ。
アーメン。
ああもう人生楽しいです、そう考えてみたらね。まあいろいろ言いたいことありますけど、時間となりました。よろしいでしょうか、ね、はい、それでは皆さん、そういうことで本当に喜びを持ってね、またこの聖霊降臨のその日をね、超えてさらに皆さん、ね、人生より豊かにですね、導かれますことをお祈り申し上げながら終わりたいと思います。はい、それじゃあ最後賛美を捧げてね、終わりたいと思います。今日は皆さんの賛美歌集の最後にある87番、普通の賛美ではなくて、賛美歌集ではないと。青い賛美歌集は一番最後のページがな、87番になっていると思うんですので、そこをね、皆さんで賛美して聖餐式をしていきたいと思います。はい、じゃあよろしいですか。はい、それじゃあ、87番をね、賛美していただいて、じゃあお願いします。
それでは聖餐式をしていきたいと思います。